本日朝は説教白くなると題して新井先生よりいただきます。前になりますか、教会員の高橋総司さんが召されました。おととい前夜式、昨日告別式を執り行いました。この2年間のコロナ禍で、葬儀の在り方というのがだいぶ変わった、すっかり変わったというそういう印象があります。家族葬というのが増えて、列席したくてもかなわないという方々が多くいらっしゃると、そういうのがだんだんスタンダードになってきた、そんな感じでありますが、ここ最近、昨年の秋ごろからやはりこの礼拝堂でお葬儀をしませんかということをお勧めしていることもあって、皆さん教会に帰ってきてお別れをしてくださるようになってまいりました。高橋総司さんのご遺族も教会でお別れの時を持ってくださいましたので、教会の皆様も総司さんにお別れをすることができたのは幸いだったと思います。葬儀というのは個人がキリスト者であった場合はもちろんのこと、そうではなかったとしても教会で行われる場合はそれ自体がキリストの証となります。福音宣教の場となります。個人にとっては最後の証です。その方が生きてこられた人生を振り返り、そこここに表された神様の屈しき御業を心に留めて、神様はいかにその人そして私たちを愛してくださっておられたか、どれほどの恵みを注いでくださっておられるか、そんなことを思い起こしながら、その愛と恵みを味わい知る時となります。総司さんについてもご家族を通して教えられた兄弟の歩みが本当に神様のと共にあったということを知らされて感謝をする、そのようなひとときとなりました。特に総司さんは小さな生き物の研究をされた学者でありましたが、そうした方が確かな信仰を育んできたということを嬉しく思いながら、その信仰に学ばせていただきました。告別式の最後のご挨拶のところで次女の文子さんがこんなことをおっしゃっていました。父はどんなに小さな生き物であろうと植物であろうと命があって、そこには自分たちには知り得ない不思議な力が注がれているといつも言っていた。例えば一輪の花を一輪の花を取ってみても、どうしてこういう形なんだ、どうして花びらの数や形が種類によって違うのか、どうやってそれは決められたんだ、色や模様はどうしてそうなったんだ、そういうことはいくら研究してもわからないんだ、こういうことをおっしゃってたと言います。でこのことについて長女の清子さんも、父は自分たちには知り得ない神様の偉大な力が働いているとしか思えないといつも言っていた、そういったことを話していたという、よく話していたということも教えてくださいました。確かに生き物が生きるというのは本当に不思議なことです。私たちが生きているということ、心臓が動くということはもちろん、食べ物が消化されてエネルギーとなる、血液などを用いて全身にそれが運ばれて生きている、そういうこと、その仕組みが徐々に解明されていったとしても、どうしてそうなっているかということを私たちは計り知ることはできません。そもそもどうやってこういう仕組みが作られていったのかということは誰にも分かりません。やはりそこにある神様の道からを認めないで、 私たちの知り得る知恵や知識だけで理解したふりをする、そんなことを戒めるかのように、生き物が持っている神秘というのは計り知れないものがあると改めて思います。そういう神様の神秘について、今回高橋宗司さんの生涯を振り返る中で改めて教えられたような思いです。またご家族のお話をお聞きしながら、そういったことを思い起こすことができたのは本当に素晴らしい証であったと思いました。神様のこと、これを私たち人間が完全に知ることはもちろんできません。むしろ到底知り得ないことであります。しかし私たちにとって大切なのは、神様のことを私たち人間の知的レベルで知るとか理解するとか、そういうことではありません。そうではなくて、宗司さんがそう日頃からおっしゃってたというように、神様の神秘について、これを神秘としてただ素直に受け止めながら、到底知り得ない神様だからこそ、その偉大さのうちに自らを委ねていくという、その信仰の決断を日々新たにすることが大切なことなのであります。今お読みいただきました箇所には、この世的にはいわゆる私たちの感覚的には信じがたいような不思議な出来事が記されております。イエス様が弟子たち数人を連れて山に登られた時、その姿が変わったというお話です。イエス様は3人の弟子、ペトロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人を連れて山に登られました。十二弟子の中でもこの3人はイエス様に近い存在だったのだろうと言われています。山に登られた時、イエス様の姿が変わり、特に服が真っ白になったと書いてあります。その白さについてマルコによる福音書はこのように書いています。この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなった。この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなった。白という色については様々な解釈がありますが、ここの場合では神的な世界を表す色、そういう全く清さというような意味も含めて白が使われていると思われます。単に白ではなく、この世のどんな晒し職人の腕も及ばないほどの白というふうに説明することで、その白が超自然的なもの、あるいは地上ではありえないほどの白さであったということを印象づけます。つまりその白い衣をまとっているイエス様はが私たちと同じようなこの世的な存在ではその時なかったとでも言いましょうか、天の住人を思わせる存在であったということを想像させます。そこにエリアとモーセが現れます。エリアは救い主メシアが到来する前にその備えをすると言われていた預言者です。救い主について証しをする新約聖書、特に福音書では何度か出てくる重要な人物の一人と言っていいでしょう。もう一人モーセ、これは皆さんよくご存知の通り、エジプトにいたイスラエルの民をエジプトから導き出した、旧約聖書の中で最も有名な人物の一人、預言者であります。神様から実戒を授かったことでも知られています。この二人がイエス様と弟子たちがいる山の上に現れたんです。これを見たペトロがこんな提案をいたします。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、一つはエリアのためです。ペトロがなぜこのような提案をしたのかということについては、彼がこの輝かしい状況といいますか、特別に祝福されているような、そういう祝福に満たされているような状態の中にとどまっていたいと思ったからだ、 そのような説があります。彼がなぜそういうふうに思ったのかというと、ペトロはいまだにイエス様のご受難のことを十分に理解していない。自分のイメージの中での救いというのを固くなに持ち続け、捉えようとし続けていたからではないかと想像されます。つまりペトロは伝説ともいえるような偉大な預言者たちと、それから救い主メシアであると信じるイエス様が共にいる場面に自分も同席しているという、その特別な瞬間を、仮小屋を設置して記念することでいつまでも記憶に留めよう、あわよくば周囲の人々にもそのことを知らせよう、もしかしたらそれを自慢しようという思いがあったのかもしれません。実にペトロは今日お読みいただいた箇所のよりも前、8章の31節以降のところでイエス様に叱られています。なぜならイエス様がご自身の受難について語ったとき、つまりこの後捕らえられて苦しめられる、排斥されて殺される、でも3日目に復活することになっているという、これからのことを、受難のことを語ったときに、ペトロはそのことの意味を捉えようとしない、理解しようとせずに、逆に何も考えずイエス様をいさめたというんです。まあ、おそらくはみんなを不安がらせるような不吉なことは言わないでくださいというような、そんなことを訴えたのでありましょう。それに対してイエス様はペトロを叱ったんです。しかもペトロに対して、サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている、という非常に強い言葉を持って叱りました。つまりイエス様について、あなたはメシアですと告白していながら、それはあくまでもペトロ自身が考える救い主像だったということになりましょう。具体的に彼がどんなイメージを持ってイエス様をメシア、救い主ですと言ったのかは分かりませんが、おそらくは想像するに、敵対している立法学者やファリサイ派を蹴散らしていくような、さらにはローマ帝国からも独立するような、そういう強いリーダーが現れたというようなイメージを持っていたのかと想像されます。ですからあくまでも彼の願望を伴うメシア像をイエス様にペトロは投影していた。本当の意味でイエス様に全てを委ねて従っていきますという決断を伴う告白ではなかったと言わなければならないかもしれません。そこでイエス様は弟子たちや群衆を集めて改めて説教をされました。それは、皆自分の十字架を背負って私に従いなさいというものでした。この世の見えるもの、見える命を追いかけるものは永遠の命を失う。逆に自分のこの世の命を犠牲にしてでも神様に仕え、身教えに従おうとするものは永遠の命を得られます、という、そのような内容でした。それがイエス様に従うということだったんです。でもペトロはこれを理解しませんでした。ですからイエス様の姿が変わり、衣が真っ白になって、そこにエリアとモーセが現れた場面、これに興奮して仮小屋を建てよう、これを記念しましょう、などという表面的な提案をし始めたんです。そんなものを作ったところで果たして何になるんでしょうか。ここが特別な場所ですとでも言って何かいいことがあるんでしょうか。この世的には何かそれが意味を持つのかもしれません。まさに聖地巡礼のごとく、そこに人々が集まるとか、その場に居合わせたペトロ、ヤコブ、ヨハネを 群衆は特別な弟子たちだとして持ち上げるということもあったかもしれません。でもそれだけのこと、そんな目に見えるものを追い求めるのはペトロなど弟子たちだけでした。結局は何の意味もないことだったんです。ですからこの仮小屋を建てるという意味のない提案は却下されます。というか正確には無視されます。相手にされなかったんです。ヤコブとヨハネはただ恐れていただけだと言いますし、ペトロも実際にはどうすればいいのかわからないでいたのかもしれません。とりあえずそんなことを口にしてみたというただそれだけのことだったのかもしれません。そこに雲が現れて彼らを包み込みました。雲は旧約聖書では神様が臨在される印です。神様は雲の中に現れます。雲の中から声が聞こえてきます。これは私の愛する子、これに聞け。雲の中から聞こえたのですから、この声の主は疑いようもなく神様の声だということを想像させます。その神様が、これは私の愛する子、これに聞けとおっしゃったんです。これ、それはイエス様のことを指します。マルコによる福音書はイエス様の誕生の物語を記していません。いきなり洗礼者ヨハネから洗礼を受ける場面、そこからスタートいたします。その場面でイエス様が洗礼を受けた瞬間、天が裂けてイエス様に霊が降り注ぐ、鳩のように下ってくる。そしてその時天から声が聞こえます。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。この時の天からの声と同じように、今雲の中から聞こえてきた声はイエス様を、これは私の愛する子と言い、続いてこれに聞けと言いました。イエス様の語ることに耳を傾けなさい、信じて従っていきなさいという意味ですが、それはイエス様が十字架の受難への道を歩んでいくということを積極的な意味で肯定することに他なりません。もし、いや、師匠を見殺しになんかできないというようなそんな思いに駆られれば、これに聞けとおっしゃったその神様の声には従えないことになります。その時は人間的な思いが優先するしてしまうということです。でも十字架の出来事は決して避けることのできない、私たちの救いには欠かせない食材の行為そのものでありました。神様がそれを備えられたんです。そう定められたんです。イエス様の衣がこの世の力では到底できないほどの真っ白な輝きを放っていたのは、これは先ほどもお話ししましたが、イエス様ご自身がこの世のものとは思えない天的な存在であるということや、天的な力がそこに働いているということを想像させ、まさにそうでありました。で、その白さ、この世では到底作ることのできない白さ、それは清らかさというものを意味するとき、人間ではありえない清さによって人間の罪が救われるんだということを思い起こさせます。その白さは神様が弟子たちに示した誠の清さだったのだろうと、そのように思います。その真っ白き衣というのを私たちも身にまとう時が来ます。それは私たちが永遠の命を与えられる時、私たちが永遠の命に生きる時、私たちの肉体は滅びの肉体というものから決して滅びることのない光り輝く衣に変えられると新約聖書は証ししています。なぜ永遠の命に生きられるようになるかといえば、それは イエス様が十字架の上で死ぬことで私たちの罪をあがなってくださるからです。それによって私たちも一片の汚れもない真っ白き衣を着るにふさわしいものとされます。そのことを信じればこそ私たちは自分ではどうすることもできない罪がこの真っ白き衣をまとったキリストの犠牲によって清められたということを知るのです。ナザレのイエスを救い主キリストであると信じ告白するということで私たちはその恵みに預かれるとそのように教えられています。ですからそのことを喜びながら信じ従う信仰の決断を新たにしながら御子の犠牲の大きさを改めてかみしめてこの時を過ごしていきたいと思います。祈ります。主なる神様、この人たちを感謝いたします。尊い犠牲によって私たちの罪が贖われていく、そのことを改めて思い起こしながらそこに表された恵みの大きさをしっかりと覚え感謝しつつもまた自らを顧み心から悔い改めている時とさせてください。一人一人の健康が守られあなたの恵みと祝福豊かに満たされてこの週も歩み続けることができるようにお導きください。一言の祈り尊き主イエスキリストの御名を通してお参りを捧げいたします。アーメン。